タネラジ。どうもオレンジです。
いやー、本田翼が気になってます。ポンです。
世の中全部タネにしよう、タネラジよろしくお願いします。
タネラジイベントリポート、はい、ということでですね、イベントに足を運んで体感してみたことを皆さんと、共有しようというコーナーでございます。はい、でですね、いやー、今のところうちに引きこもったままということでですね、でもそんな中でもさ、イベントに行けるっていうね、この幸せというか、どうなんでしょう、そのこの何この3ヶ月前まではさ、こんなオンラインイベントって山のようにやってたのかね。
どうですかね、やってたとこやってましたけどね、そんなに山のようにっていう印象はないですね。
なんか久々に PTX をなんかこうずらーっと眺めてたら、あ、これいいな、これいいなみたいなのが、まあ選ぶじゃないですか。そうすると結構なんか全部オンラインだからさ、まあ別に申し込むのもいいやみたいな感じで入れていくとさ、本当なんかうちにいながらして学校みたいになってきちゃってさ、これ幸せだなってちょっと思ったりもしたんですよ。
なんでもないようなことが。
そう、いや、なんでもないことないよ。だって、ね、まあ、改めてですけど、まあ、今回はね、そのイベントを、まあね、言うと、もう1週間で6つぐらい出ててとか、まあ、聞けて。
そうですね。
まあまあ、いや、なんかそこがね、
中毒ですよ、
いい悪いはあるんですよ。確かに、その、ちょっとさ、食事作りながらとかもあるわけ。正直言えば。だから、それはいいことなのかなって思う気持ちもあるんですけど、まあ、逆に言うとね、イベントって、その場所とかを、用意してとなると、まあ100人単位の場所って結構大変じゃないですか。で、まあ多くは僕が行くようなやつだと、まあね、本当に20、30人みたいなことが割と多かったりもするので、インターネット返すことでね、その本当に100人、200人、1000人みたいなことが、そんなに無理なくできちゃうパターンもあったりするので、まあ、そういう意味では、まあ、まあ、ウィンな面もあるんだとは思うんです。で、で、あと、まあ、もう一個最近ね、思ったこととしては、やっぱこう、向こうは、まあ、イベントやる方は、それは、オレンさんもそう、わかると思うんですけど、やっぱ、何、気軽にやってるとはいえ、やっぱその時間を費やすじゃない。その時間何か喋ることを考えたり、もしくはその何らかしらの緊張感を持ってそこに立つんだと思うんです、喋る人っていうのはね、だからそういう風なエネルギーを受け止められるっていうだけでもすごく幸せだななんてちょっとまあ思ったりはするんですけど、はい。で、まあまあ今日はですね、何の話をしようかというと、まあ、ちょっといくつかイベント出たやつが、割とこう、まあ、教育系がたまたま多かったんで、まあ、ちょっとその、振り返りながら、まあ、ちょっと、今、なんていうかな、未来を考えるってどういうことかなっていう話をちょっとしていきたいなと思ってまして。で、まあ、ね、結構いっぱいあるから全部紹介していくわけにはいかないんで、まあ、ザザッといくんですけど、まあ、最近だと情報法制シンポジウムっていうのがやってまして、まあ、今まさに個人情報をどうするかみたいな話をやってるんですよ。で、これね、すごいんだよ。まあ、今まさにやってる最中なんですけど、ほんとね、1日2時間半とか3時間とかずっとやってて、それがね、5日間やるんですよ。で、それでもずーっともう、なんていうか、シンポジウムだから、こう、なんていうか、こう先生が論文読むみたいな、これはこうで、ああでこうみたいな、ずっとやってて。いや、これは凄まじい。しかも終わった後もなんか議論が続くみたいな感じで。だからその、ね、最近その個人情報どうしていけばいいかみたいな話とかよく出てきますけど、まあ、大雑把に言うと、日本の中では、こういうふうに利用したいって意思はあるんだけど、現実問題運用がすごくやっぱ難しい法体系になってるみたいな話らしくて。僕は今、まだ聞いてる段階ね。あとまだ何回か続くんですけど。だからこれっていうのは、なんていうか、ね、それこそ台湾とかは、すごく進んだ社会であるっ まあね、そのマスクの管理なんかもデジタル的にできたみたいな話ありましたけど、そういうふうなことができるには、まあ、まだまだちょっとかかるのかなとか、マイナンバーなんかもね、もう前の前の段階でこけてるみたいなことがあるんですけど、どうしたらそういうことが進むのかななんてことをね、ちょっとね、話を聞いてて、なんか考えたくなりましたよね。
うんうんうん、
で、それから、あとね、教育関係がなんか、なぜか多かったんですよね。こう、フィンランド人が、教育に、学校の先生なのね、フィンランドで。フィンランドで先生やってる人たちが、なんか3人ぐらい集まって、授業するみたいなのがあって、それのプレイベントみたいなのがあって、そのフィンランドではどういうふうな、教え方してるんだとかさ、なんかそういうふうなことをちょっとあらかじめ聞くみたいなイベントがあって、聞いたんですけど、
うん
うん、いやもうなんかフィンラン、まあなんか北欧はさ、やっぱそういう意味ではこう教育が進んでるって言うじゃない？で、その、うん、まあさっきのつながりで言えばそのオンライン授業みたいなことも、まあ、結構進んでたりとかもしてて。で、そのくせなんかみんながこう自治みたいなことをよく理解してて、学校の主体者は、学生であるみたいな、そういう話とかもあって。いや、で、これ、ね、まあ、よくいろいろ言われますよ、その、ね、北欧、いろいろ言われるんだけど、例えばほら、選挙の投票率なんかはもう8割、9割当たり前みたいなところがあって、ね、またその、都知事選何パーセント行くんだみたいな話もありますが、なんかこう、どうやったら、そういう北欧みたいな国になるかっていう風な視点でどうしても喋っちゃうんだけど、なんかこうね、一歩踏み出したいんだけど、うむむなんてことをね、ちょっと思ったり、まあなんかそういうちょっと距離の気持ちを思ったりとかして。で、他にも、なんか未来の教育とかね、これから学ぶ、学ぶことについての話をしようみたいな、なんかそういう風なイベントで、で、その未来の教育って方は、オンラインで、なんかこう、授業を展開しているサービスをやってる人の話をずっと聞いてたんですけど、なんかこう、結構なことができるんだって。もうだから、その、オンラインでできない、もちろんできないこともあるんだけど、できることっていうのを突き詰めていけば、まあまあ結構な、こう、知の、学びみたいなこともできるみたいな話をしてて、なんかすごいなーっていう話の中で、これね、なんかキーワードだと思うんですけど、まあこれ多分聞いたことあると思うんですよ、俺にさ。ずっと日本は工業化社会で、工業化社会に対応できる人を育てる教育をしてきたと。
うん。
それが、もうすでに情報 IT 社会向けの人材を育成しなくちゃいけないんじゃないかっていう提案、定義が結構なされてるみたいなの。これどこでどう話されてるのか知らないけど、うん、聞いたことあります？
いや、全然ピンときてないですね。
うん、いや、つまり、工業化っていうことは、一定の基準のものを、間違いなく丁寧に確実に作るっていう能力を鍛えるための教育なわけですよ。だから、うんうん、近質的な教育で、個人が何かできるではなくて、平均的なポイントをどう高めていくか。だからそれが国が今、作っている教育システムはそういうものであると。で、それは工業化社会においてはベストマッチだったかもしれないけど、これから、まあこう、なんていうか、個人がスキルを発揮して、何かしらの、まあ、革命的なものが、まあよく言われるけど、アップルみたいなことができるようにするには、例えばその新しい AI を使って何か新しいビジネスを作るみたいな時には、そういうふうな人の育て方ではダメなんじゃないかみたいな話があって。っていう話をなんか別のとこでも聞きまして。だからその工業化社会に対応した教育から早く変わっていかない、いかんよみたいな話をなんか最近よく聞くの。
うん、うん。
イメージ湧きます？
いわゆる、ま、一律、こう、同じクラスでずっと同じような教育をするというよりは、もうちょっとフレキシブルにしていくみたいなイメージですか？
そうだね。その辺の、その、まあ、後半の方がよくわかりづらいっていうのはあると思うんですけど、まあ、例えば、その、うん、まあ、どこまで行くのかわかんないけど、その学歴みたいなものあるじゃないですか。 で、僕らはやっぱりなんとなく大きなレールに沿って、で、自分はさ、今のことを肯定したいからそうじゃないと言いますけど、でもやっぱり大きなレールに乗りたいとか、乗ってるやつ偉いとか、東大の人はそういう幸せなんでしょみたいな、なんかイメージはあるじゃない。いや、わかりますよ。大人になるとちょっと違ってくるのはわかるんですけど、でそのレールみたいなところから、まあ、上手に離れられるというか、もっと自由でいいんだよっていうふうなことを、どれぐらいみんなが理解できるかっていうところなんだと思うんですよね。でこれって多分、まあ、結構差はあって、もちろんその、イケイケで、僕はあの、高校ですけど、アメリカの大学受けちゃいましたみたいな、なんかそういう人も世の中にいるから、まあ、そっち側の話ばっかりするとまたちょっと話はずれるんだと思うんだけれど、まあ、生き方っていうのが様々、多様なことを許容していくような社会が出来上がっていくと同時に、今みたいな、まあ、工業化向けな教育が変わっていくんじゃないか、みたいな話なんだとは思うんですけど。そう、なんかね、そういうふうな話を聞いて、そうか、なんか変わるって言ってるけど、でも、教育がガラッと変わるわけもなく、ね、きっと子供は接すると、昔とそんなに変わってるわけじゃないから、だから本当にやっぱこう育てる側がどういうふうにしようかってことをちゃんと考えてあげなきゃいけないんだな、なんてことをちょっと思ったりとかをしましたね。そうで、その話の一環で、なんかこういう話をなんか聞きました。なんかこう、学力っていうものをどう定義してるのかっていうこと自体が問題じゃないかって話をしてて。つまり学力とは何だっていうふうなことを、大人とか、まあ要は大学が偏差値みたいなもので定めるじゃないですか。そういうことをもう変えた方がいいんじゃないのみたいなことを言ってる人もいた。そうか、でもなんか頭がいいとかってすぐ思っちゃうなと思うんだけど、ね、頭がいいって何なんだろうみたいな話とかも、もうそれも変えていく時代ですよみたいな話をされて、なんか教育って、ね、難しいななんて思ったりしたんですけど、でそういうふうな話を経て、今度はちょっと変わるんですけど、スポーツの話をちょっと聞きまして、なんかね、ほうほう、チームワーっていうところが チームスポーツから学ぶっていうなんかイベントをやってて、でそれ聞いたら、なんかこれはねすごくシンプルに面白くて、なんかこう、まあ要は、ブラインドサッカーの監督の人がゲストで来て、で、その人の話を聞くっていうやつなんですけど、で、大きくはね、そのスポーツっていうのはどこから来たかって話と、その監督の話だったんだけど、スポーツの、まあ、ある種のルーツみたいな話で、サッカーと、ラグビーっていう系譜と、野球とアメフトって系譜は別であるって話があるんですよ。知ってる？
ラグビーはサッカーから生まれたみたいな話ですか？
なんていうかね、もともとラグビーってのは、なんか、村で、ボールをなんか争い合うみたいなスポーツだったんだって。
あ、人の首じゃないんだ。
あ、まあ、それもあるのかな。ちょっと俺が聞いたのは、それは聞かなかったんだけど、で、なんか半日ぐらいずっとやってんだって。で、もう、なんていうか、時間の概念とかも、なんかお祭りにやや近いような感じのやつなんだよね。で、それはまあ、サッカーのルーツなんかもあるんだと思うんですけど、なんかね、禁止令が出るぐらいのものだったんだって。で、そのうち、なんかその鉄道がイギリスね、その発達していって、移動ができるみたいな概念が生まれた時に、まあ、これちょっと別の話だけど、鉄道が生まれることで、その、標準時刻っていうもの、今何時っていうのと、あと、移動と働くっていう概念が生まれた、ついでに余暇っていう概念が生まれたんだと。みたいな話が出てきて、で、それでそのスポーツの方も、まあ、フットボールの方も時間が何時間ってちょっと決まったみたいな話とかあったりして、なんかそうか。だからその文化とか、その経済活動がスポーツと関わってたり、その電車ができることで社会が変わっていくんだな、みたいな話とかを、なんかいきなりぶち込んできて、 面白いなと思ったのと、もう一方、その、あの、アメフトの方ですよ。アメフトの方ってのは、なんか俺、よく、あんまり知らないんだけど、アメリカンフットボールって全部セットプレーなんだって、わかります？
全部、そうですね。
うん。だから、うん、全部何かこう、止まってこう、何かするみたいなやつで、で、しかも、詳しくないんだけど、うん、あの、結構役割分担が激しいらしいじゃないですか。
そうですね。う
ん、ただ、その、守るだけの人とか、ただ、ボールを受け、うん、なんか、走る人だとか、全部決まって、消えるだけの人がいるんでしょ？
うん、うん、うん。
で、その、高度に役割分担されてるとか、いうところが、うん、とてもアメリカっぽいんだっていう話をしたんですよ。
うん、うん、うん。
で、だからその野球とかも、まあ、要はさ、そのずっと動いたりとかするわけじゃなくて、まあ、こうな、いろいろな分析の中で何をするとかっていうのが決まってるみたいなスポーツじゃないですか。で、まあ、さっき言ったその大きく、うん、ラグビー系とアメフトが何が違うかっていうと、サッカーとか、ラグビーっていうのは、選手主体で自律的に動くスポーツだと。
うんうん。
だけど、野球とかアメフトってのは、監督からの指示をどれぐらい精度高くできるかっていうのを求められるスポーツなんだって。だからそもそもスポーツの根本が違うみたいな話を教えてもらったの。で、まあ、いろいろちょっと、歯抜けだし、僕も断面的にしか分かってないんだけど、でも確かにそう言われたら、その、サッカーをやってる、そのなんか学生と、なんか野球やってる学生のなんか、カルチャーが違うじゃない。
猫と犬っぽいっすよね。
そうなのかな、それ分かんないけど、うん、あ、なんかでもそういうことなのかなっていうかさ、それは生まれた国とかのね、ルーツとかもあるんだと思うんですけど、確かにやっぱり野球ってこう管理されてる感じがするし、サッカーってやっぱり主体的にやらなきゃしょうがないみたいな。もちろん最近はね、いろいろ変わって、サッカーのやり方もいろいろあるんだと思うんですけど、なんかそういうふうな話を聞いた上で、ブラインドサッカーの話を聞いたんです。
うん、
で、このブラインドサッカーの話が面白くて、これちょっと喋ってると長くなっちゃうから、まあ割愛しますけど、めちゃくちゃ高度に計算されてる、だって今、ブラインドサッカーってのは。なんかまあもちろん日本はあんまりもともと強くなかったんですけど、それをどういうふうに高めるかっていうので、うん、まずもう組織から改革していったみたいな話なんかもあって、で、あと俺全然知らなかったんで、その、やっぱブラインドサッカー当然まあ、目が見えない人がやるスポーツで、うん、なんかね、キーパー、
ね、
キーパー、ね、そうそう、ボールになんか鳴るものが入ってんだよね。はい、で、なんか、ラインアウトってのはないんだよね。壁が端にあって。うん。これでもってなんか。
昔のエキサイトステージみたいな感じですよね。
わかるかな？わかる人いるのかな？これで、
スーパーファミコン、
ね。キーパーの後ろとか、横には監督とか立って声をかけるっていうことで、なんか、情報を伝えるみたいな。そういうスポーツらしくて。うん、で、まあ、フットサルぐらいなコートなのね。まあ、なんかそういうこと聞いて、あ、初めて知ったと思ったんですけど、なんかもう、その、今まで戦略みたいなこととかを、どう伝えればいいかみたいな話もあったんだけど、なんか今もう日本のブラインドサッカーは、なんか世界でも結構びっくりされるようなことをやってるらしくて、なんかこう、マグネットで、普通のサッカーみたいなフォーメーションとかをみんなに説明したりするんだって。で、見えないっすよねって話になったら、いや、それを解除してる、もう一人の人が背中に書くんだって。これでそれを伝えるっていう風なやり方でやってるらしいんだけど。
うんうん。
で、それを聞いた他の国の人は結構びっくりするらしいんですが、まあちょっと俺細かい事情はわかんないんだけど、うん、だからそういう風な感性を研ぎ澄ますみたいな。で、僕、ダイアログインザダークとかも行ったことがあるから、その、目が見えない人の、うん、その、なんていうかその、空間認識能力の高さっていうのはまあなんとなくは知ってるつもりなんですけど、そういう風なものをやっぱ高度に発揮してるようなまあスポーツで、だからまあ想像の域ではあるんですが、もうねめちゃくちゃ IT 化も進んでたりとかして、なんかどういう風な生活をしてるかとか全部記録取ったんだって、もうそれは多分他のラグビーとかでも同じらしいんですけど、もうそういうのはデータをきっちりと、うんで、今何が体調が悪いかみたいな話とかも全部計算をして、 今望んでるんだみたいな話を聞いて、いやすげえところに行ってんだなみたいなことを思ってさ、だからさっき言ったその、野球とかサッカーのスポーツ性みたいなものの先にどれぐらいデータを持ってして、まあ例えばサッカーだったらそのデータをもとに個人が自由に発揮できる余地をどう作るかみたいなそういう話だと思うんですけど、さっきのブラインドサッカーも散々データ言ってるくせに、うん、でもやっぱり個人が何ができるかっていうようなこと、創造性とかっていうのもやっぱ大事なことらしくて、それをどう発揮できるかみたいなところがやっぱその監督とかがいることで調整をしていくみたいな話があって、なんかめちゃくちゃキワキワなところでもう、選手を鍛えてるというか、そんななんとなく目が見えなくて戦って、まあ当然そうなんだけど、めちゃくちゃなレベルでやってるなと思って、で、それを聞いて、いや、これ全然教育とか変えられるだろうとかさ、もっと世の中全然変えれるだろうなとちょっと思っちゃったりして、だからやっぱスポーツってそういう面がやっぱすごいなっていうか、だからその、勝つっていう勝負どころというか、なんかまあ目指すところがあって、そこに向かっていくっていうエネルギーが、やっぱいろんなものを変えていくというか、もちろんね、その勝負がいい、うん、勝負ってそんなに大事かなって思う気持ちもまあ、僕の中にはあるんですけど、でもそこの究極向かっていくと、やっぱり、そんなに、IT みたいなこともどんどん吸収していくし、その中で個人が自分らしさをどう発揮できるかってこととかも求められたり、あと人間関係とか、あと組織だよね、その、ブラインドサッカーの会も、なんか、監督含めて10人ぐらいのなんかこうスタッフがわーっといて、そんなに必要ないだろうって言われたけど入れましたみたいなこともあったりとかして、で、それはもうメンタルとかフィジカルとかいろんなことを研究する人がそこに入ってやってるらしいんだけど、まあ、これってある種の理想じゃないですか。まあ、学校でも多分、企業でもね。だそういうこととかのモデルにやっぱなっちゃうんだなと思って、これはすごいと思うし、こういうことで、じゃあ、いざスポーツ見たら、どんな風な感じするのかなと思って、ちょっとなんかね、うん、面白いなと思って、まあ聞いてたんですよ。まあ、この、うん、この話はまあ組織論の話もあったりして、なんか、組織も、なんかこう、こう解放期があったり、集約期があったりして、こう、バイオリズムみたいな、浮き沈みがあるねみたいな話もあったんですけど、まあまあまあ、そういう話もありました。はい、あとまあ、森の人の話なんかもちょっと聞きましたけど、まあ、とにかく
森の人
まあちょっとそれは割愛しますが、うん、まあね、なんかこう、イベントの中でその10年後とか5年後我々はどうなってるかみたいな話をしているところがあったんですけど、なんかこう、うん、まあ例えばブラインドサッカーの話なんか聞くと全然僕らできることもあるし、なんか変えられることってのもいっぱいいっぱいあると同時に、自分たちがいいなと思ってることをちゃんと伸ばすっていうふうなこともできるんじゃないかなと思って。うん、だからね、こう世の中ってこうなかなか変わらないとか、思い通りにならないとか、不自由だとかね、いろいろあったりすると思うんですけど、そういうふうなものをまあ、ある言い方をするならば、これを機にということじゃなくて、これとか関係なくやっぱ変えていけるんじゃないかっていうような気がすごくして。
うんうん、
そう、なんかね、まあ、うん、っていう話です、
はい。これ、あれじゃないですか、変えていくその教育面でも、うん、その局所局所では、いろいろとそのやり方、教育の仕方とか、うん、手法も開発されてるしっていうことがある現状ではあるんですけど、これをその、まあ、日本という規模なら日本全体にいかにしてこう普及するのか、そうしないとなんか一部の人がその教育を受けることによって変化をするけど、それ以外が変化しないで圧力が生まれるって、まあ、今のその格差社会的なものもそうだし、どんどん多様性を受け入れられない社会みたいなのもそうだと思うんですけど、そこら辺の広げ方みたいなのってどういうふうに皆さん考えてらっしゃるんですかね。
まあこれね、いろいろ考え方あると思うんですけど、うん、僕はでもね、なんかこう、バラバラでいいのかなっていうのが一個の思いではあるんですよね。 なんかこう、今回も本当にいろんな地域地域で活動されてる方、まあそれこそブラインドサッカーもブラインドサッカーっていう世界で頑張ってると思うんだけど、うん、なんかこう、世の中が一律に動かなきゃいけないって思うと、やっぱりなかなかそれはね、うん、例えば日本っていう単位だって広いし、世界っていう単位だって広いし、なかなかその一律に動くって難しいことだと思うんですよね。例えば教育面だったら、例えば広島の教育委員会っていうのが結構今、注目されたりしますけど、それやっぱり一地域でしかないとはいえ、やっぱ広島っていう範囲の中で頑張ってるってことだと思うんだけど、なんかこう、もしかしたら、まあ、最近そのほら、国のやることがどうもピント外れたみたいな話があるけど、もっと自分たちの手触りのある範囲とか、なんかこう、思いが伝わる範囲ってものを大事にしていった方が、なんかこう、一歩ずつ進む理由がわかるとか、進めたい相手がいるみたいなことが、なんか、わかるのかなっていう気がしてて、だから、もちろんね、そのブラインドサッカーのやり方をいろいろ広めるっていうのももちろんあるとは思うんですけど、なんか、じゃあそれを一律にこういうふうな方法論でやりましょうって言い始めた途端に、多分、映る人が誰かもわからないし、その方法論を守ることになんかエネルギーが、もしかしたらかかるような気もしてて、いい方法があれば別にいいとは思うんですけど、なんか一律にやらなくても済むような社会になったら、部分部分のパワーがだんだんだんだん合体していくみたいな感じになったらいいなぁとは思うし、あと、ね、人の真似するとか全然いいと思うんで、なんかそういう感じもいいのかなぁなんてちょっと思って、
僕、ずっと思ってるのは、自由の森学園ってあるじゃないですか。
はいはい、
僕最近本も買ったりとかして、結構勉強しようかなと思ってるんですけど、その、いわゆるランク付けをしないというか、学力で、指標するみたいなものを一切排除して、それぞれの、まあ、それこそ星野源さんが生まれて、花組さんが卒業生だったりとかっていう、まあ、いろいろな多種多様な分野で活躍されている方々、表現者の方々が育っている学校でもあるんですけど、なんかそういうスタイルの学校がもっと増えてもいいのにな、みたいなことを思ってるけど、なかなかそれって、他にないじゃないですか。自由の森学園は自由の森学園で終わってしまってるっていうところがあったりするので、だとすると、なんか、それって本質的になんだろうな、社会を変えるっていうまでもいかないけれども、教育の成果としてそれだけでいいのかしらんって思っちゃうんですよね。
まあ、あともう一個は、まあ、ちょっと別コーナーで、空飛ぶ広報室の話を、ドラマ語りでしましたけど、僕ら例えばその、自衛隊の広報の人たちのことなんか全然知らないじゃん。
うん。
で、なんかパッと聞いたらなんかどうせあれだろうなんかこう戦争したがってるやつなんだろうみたいな乱暴なこと言う瞬間もあるかもしれないよね、もしかしたら。でも、まあ、ドラマ見りゃ、もちろんそんな印象はなくなるし、例えば僕、ブラインドサッカーの話聞いて、ああ、そうなんだっていうか、もちろんなんか、想像での余白は残しておいたけど、全然それ知らなかったことだし、つまり、その、やっぱり世の中って実は、その、悪いことをニュースにするっていう仕組みがあるから、なんか、子供荒れてるみたいな話ばっかり聞くけど、僕はもしかしたら世の中良くなってる方もあると思うんです。ただ、その良くなることと悪くなることを抑えるという方法をどうやって進めていけばいいかっていうふうなことに困ってる人もいて。ただ、やっぱこう、世の中動いていく世界を、やっぱ僕らがやっぱあまりにも知らなさすぎたり、受け止めるこちらが、まあそれは能力がないということでもないとは思うんですけど、なんかやっぱ学校のことって大人だと分かんなくなっちゃうじゃん。シンプルに言えば。だからそういうふうな意味での情報がこうもっとこう流れていくような世界になればいいし、いろんな物語が作られて、いろんな世界をもっともっと広げられるようになれば、まあ、悲しい物語もあるけど、いい物語もいっぱい世の中にあるはずだと思うんで、まあちょっと話全然ずれちゃうけど、だからね、その乃木さんとかがそのいろんなディティールとかを描くってことは、それはすごくそれでいいことだと思うんですけど、もっともっと僕らだから、学校の現場とかの面白い話とかを仕入れてこう、まあ、僕もイベントで聞きたいし、本とかで読みたいなと思うんですけど、なんかそういうことをもっともっと拾っていくこと、で、そういうことを個人個人がしていくことで、なんかこうシナプスみたいに別なところにつながっていくとか、例えば学校の先生たちもそういうことをいっぱい知るとか、まあそれこそ大臣とかね、総理大臣とかもそういうこと知ってくれたら、もっともっとなんか変化を知って、 って、あ、これ真似してみようって思うんじゃないかななんて思ったりはましますけどね。
うんうんうん。
はい、ということでちょっと大冗談に構えてしまいましたが、まあね、ちょっとまあ我々もちょっとだから別な形で話したいと思うんです。5年後10年後、うん、どんなことがあるのかなってね、話をしてもいいかなと思ったりしますが、うんうん、はい、うん、ということで今回は、未来を考えるイベントに行ってみたという話でございました。
うん、
はい、では終わりましょう。
はい、
お相手は、そうだね。なんかでも正直ちょっとゲームは疲れてきたんだよね。この辺のうやむやまた喋ります。ポンと。
オレンジでした。
タネラジ、また。